はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、ゴールデンウィーク最終日5月6日ということですけれども、昨日がねちょうど子供の日だったんですね。5月5日がそれの、まあ今日は振り返り休日なんですが、まあ、それにちなみましてですね、チャイルドソング特集で、今週はお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか？甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
はい、改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本篤史です。
今日5月6日ね、子供の日の振り返り休日でございますけれども、それにちなみましてチャイルドソング特集でね、お送りしてみようと思うんですが、1曲目はですね、僕の大好きな、黒人アーティスト、ニューソウル四天王なんていうね言い方もされたりするんですけれども、カーティス・メイフィールドですね。 If I were only a child again、1973年のアルバム Back to the World、 これ名盤ですけれども、それからシングルカットされて、全米ポップチャート71位、全米 R&B チャート22位という、まあ、スマッシュヒットを記録した曲です。まあ、もしね、子供に、ただの子供にもう一度、なれたらということを言って、まあ、世界を変えてやるんだとかね、あの当時このベトナム戦争だとかそういったことで結構ね、あの社会風刺的な、作風の並ぶアルバムなんですけどね、このバックトゥザワールドって、まあ、その中の一曲で、まあ、そのカーティス流のそういったというかな、あのただの風刺じゃなくて、どこかこう希望とかそういったものを潜ませた、あの前向きなね、僕の大好きな一曲だったんですけれども、それで一曲目をお送りしてみました。で、早速2曲目ですけれども、これもね、またソウルものですね。その先ほど の、 そのカーティス・メイフィールドとちょっとこうつながりがあるんですけれども、シカゴのねグループで、あのまあこの子どもの、グループ ファミリーグループというか、ね、子どもだけでこう結成したようなあのグループっていうのが結構アメリカにはあって、まあ、有名なところでそのジャクソン5とかあるんですけれども、それがシカゴにもあってですね、先ほどかけたそのカーティス・メイフィールドが見出したファミリーグループで、ファイブ・ステア・ステップスっていうねグループがいるんですが、そのグループの最大のヒット曲でこれがいいんですね。1970年の曲です。全米ポップチャート8位、全米 R&B チャート14位まで上がりました。ファイブ・ステア・ステップスで Ooh, Child をお聴きください。はい、ファイブ・ステア・ステップスで Ooh, Child でした。これは結構ね、あの名曲の扱いでね通ってて、結構カバーも多いんですよね。なのであの結構いいバージョンも他にいろいろあるんですけど、僕はこの僕の知ってる範囲ではこのオリジナルが一番いいかなと思ってね、これを持ってまいりました。じゃあ今日もですね、お便りの方早速行ってみましょうか。
はい、今週もお便りたくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まずラジオネームどんたくさんからのお便りです。
はい、どうも。
竹迫さん、甲本さん、こんばんは。
こんばんは。
ゴールデンウィークも本日ので終わりましたね。
そうですね。
今日はチャイルドソング特集ですが、子供の日はいかが過ごされましたか？
はいはい
はい。僕は知り合いの子供生後2ヶ月を抱きかかえながら、うん、赤ちゃん本舗に初めて行ってきました。
あ、はい、
お店で何が流れているのかは思い出すことができませんが、うん、アンパンマングッズが多かったため、チャイルドソングと考えるとアンパンマンマーチが思い浮かびます。はいはい、今日も素敵な曲を流してくださいねといただいております。
はいはい、ありがとうございます。まあ、そういうイメージになりますよね、普通 ね、
うん、
そうですね。チャイルドソングでてっきりなんか子供のね、
子供のね、
アニメソングとかそういったのがかかるんじゃないかなって思ったかもしれないけど、うん、まあ、一応チャイルドというね、うん、あの単語を、うん、がまあ入ってて、そしてまあ子供のことを何かしらねテーマにして歌ってた曲という縛りでやってるので、あくまで、ロック、ポップス、そしてソウル、そのジャンルというのはまあ変わらずやっておりますので、ちょっとあの違ったかもしれないけど、まあ、そういうのはね、アニソン Y の方で
そうです ね、
ぜひアニソン Y さんがありますから、そっちにリクエストしましょうか、ね、ぜひアンパンマン特集やってもらいましたね。じゃあ次のお便りいきましょう。
はい、続きましてラジオネームゴードンさんからいただいております。
はい、
いつも楽しく聞かせていただいております。
はい、どうも。
今夜はチルドレン特集ということで、
う
ん、いても立ってもおられず投稿させていただきました。ありがとうございます。
はい、どうも。
今日はビートルズのヘイジュードが流れたらいいなと思っております。
あ、はいはい、
この曲は先生もよくご存知の通り、ポールがジョン・レノンの子供に宛てた励ましの歌として知られています。私も小さい頃からビートルズファンの父親が車の中で聴いていたのを思い出しました。うんうん、その中でも特にヘイジュードが好きで、英語の意味は全くわからないながらも子供に受けた優しい歌だなと幼いながらに思っておりました。
うんうん、
そして竹迫先生がビートルズが好きということで、よくビートルズの曲を流していただき、その度にヘイジュードが浮かび、子供思い立った父親も一緒に浮かびました。
はあはあ、
そんなビートルズファンの父親も今年で還暦、還暦祝いに先日兄弟3人で時計をプレゼントすることができました。
いいですね。はい、
竹迫先生と河本さんのおかげで父親の還暦祝いをすることができたと思います。はいはい、本当にありがとうございます。いいですね、といただいております。
ちょっとでもこうね、人々の幸せに貢献できてるかと思ったらですね、もう実に素晴らしいお便りでございますけれども、
小田さんいい方ですね。
いいですね。ヘイジュードね、確かに、ね、あのジュリアン・レノンっていうね、ジョン・レノンの、まあ、小野陽子の前の奥さんとの間の、子供にあのポールがこう励ましの意味を込めて作った曲と、まあ、言われてるんですけど、確かにねそれもあったかもしれませんね。今回いや僕はあのヘイジュードは全く浮かばなかったんですけど、チャイルドという単語にね、縛られてがんじがらめでした。で出てきたのが結構こう、まあ、マニアックというか通好みなのになっちゃってるんで、今回はちょっとビートルズは出なかったんですけどね、最近ビートルズあんまかけてないんで、またねあの、ガツンとビートルズ特集はそのうちまたやりますん で、 そ、 です、ね、それは楽しみにしておいてください。
はい、はい、ございました。はい、続きましてラジオネームたぬきちさんからのお便りです。
はい、
竹迫先生こんばんは。
こんばんは。
連休最後の今日はなんと夫が晩ご飯を作ってくれました。
おお、
携帯片手にレシピを見ながら格闘しておりましたが、先ほど二人で美味しくいただきました。
ああ、よかったですね。
竹迫先生もお家でお料理をすることはありますか？お作りになるとしたらどんなお料理を作られますでしょうか？といただいております。
そうですね、僕は、ね、あのまあ、あんまりよろしくないんですけど、めったにしませんね、料理は。本当にもう固くないにしないんですけど、別にしたくないとかいうわけじゃないんですけど、まあ、しない。
学生時代の頃とか、
学生時代もそんな人に言えたようなものは、しないんですね。もハムエッグとかね、ハムエッグとか、なんだろう、それこそまあパスタとかね、まあそういったことをやりましたけれども、ちょっとあれですね、あの妻にも僕も作んなきゃダメですね。あの今度母の日とかもあるからね。
そうですね。
来週は母の日ソング特集で、マザーソング特集で行こうと思ってるんですけど、ちょっとそれぐらいにサプライズで妻にも作りましょうかね。
喜ばれる、
ハムエッグを、ね、美味しいハムエッグでも作ってみようかと思いますけれども、はい、じゃあ次のお便りを。
はい、続きましてラジオネームロリポップさんからいただいております。
はい、どうも。
いつも楽しく拝聴しております。
はい、ありがとうございます。
先週の放送で竹迫先生と河本さんは1978年生まれ、私と同い年だったんですね。
うん、そうなんですね。
仕事と家庭だけでなくラジオ番組も精力的で、とても同い年とは思えません。
いえいえ。
最近会社ではダイバーシティが重要とよく聞くようになりました。
あ、
公共電波でお披露目発言し、うまくコメントするなんて、うん、まさにダイバーシティではないでしょうか。竹迫先生と河本さんは価値観がちょっと違うなと思った時の対処方法のコツがあればご教授くださいといただいております。
これは難しい、
大切なテーマです ね、 これは
社会生活を送るにあたって常に、あの向き合わせというかね、そういう悩みはございますけれども、河本さんはちなみに。
私です、まあ、また会社やっておりますのでいろんな人がおるんですけども、
はいはい、
まあ、じっくりと話を聞くことかなというふうに思ってますよね。まあ、なるほど、そういう考え方もありますねという立場でこう聞いてですね、すぐこうなんかゴーゴーって言わないように気をつけてはいるんですけど、なかなか難しいところはありますね。
そうですよね。
先生、いろんな患者さんいらっしゃるので、
それはあるんじゃないですか。本当それはもうそうですね。なので僕なんて小児科ですからね、あの、まあ、お子さんはもちろんあの主役はお子さんなんですけれども、まあ、小さい子がどうしても病気に、ね、よくなるから小さい子が多いので、お母さんがね、やっぱり相手にしてる部分がありますからね、その診察の会話とかそういったものは。なのでお母さんは結構あの、ね、その母性本能がもうすごいですからね、子供がこう困ってるとなるともうすごく、大変だ大変だというふうにね、ちょっと精神的に少しパニックになっちゃってるような状況も時々あるんですよね。そういう時は本当にまさに今 大本君の言ったように、うん、とりあえず一通り話を聞くと、何を、ね、求めてるのかと、ね、積極的に薬でどうのこうのしてほしいのか、それとも一体この状況が何なのかを説明してほしいのか、あの何を狙いで来てらっしゃるのかということを、まあ、聞き取るとか汲み取るっていうところが、あの重要な部分があったりして、ね、まずお母さんを安心させるというところも一つのね、あのその後の治療とかをやっていく上で重要なポイントになってきますから、まあね、今おっしゃられた通り、その人の話を聞く、まあ、これなかなかできないんですけど、精神的にこっちもちょっとね、あの切羽詰まってる時とかは、あのなかなかそれができずに反省すること多いんですけどね、まあ本当それじゃないでしょうか、会話じゃないかなと思いますね。はい、じゃ あ, あの大生ロリポップさんね、ロリポップさんも人の話をよく聞いて、ダイバーシティをぜひね、あの身につけていただいたらありがたいかなと思います。はい、じゃあ次のお便りを、
はい、続きましてラジオネーム福田の健さんからいただいております。
はい、どうも。
先生河本さん、こんばんは。
こんばんは。
私はこの番組のことを友人に結構宣伝しているのですが、
ありがとうございます。
ありがとうございます。放送時間が月曜日の19時半からと知らせると、その時間は家でゆっくりラジオを聞けないとの返事がよく返ってきます。
ああ、そうですか。まあね、
仕事が遅くなったら帰りの車の中で聞けるかもしれないと答える人もいました。実際この放送を聞いている方の中には通勤で運転手の方もおられると思います。
はいはい。
竹迫先生の膨大な CD やアルバムの中からドライバーの方々へ曲を選んでいただけませんか。先生を悩ませるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
それは本当にいいですね。あのドライバーズミュージックというかね、あの運転したら気持ち、運転にこう合うというか、ね、そういった視点で一回あの、特集やってみてもいいかもしれませんね。ちょっと向こう数週間ぐらいはもうテーマが決まってしまってますので、そのうちこのまあ、2、3ヶ月以内ぐらいにはね、やろうと思うんで、ちょっとあの健さんもね、あのチェックしておいてくださいね。
あ、はい、ぜひ。
じゃあ次のお便り
は、はい、続きましてラジオネームボッケーリンダさんからいただいております。
はい、
先生河本さん、こんばんは。
こんばんは。
連休は楽しく過ごされましたか。
はい、
私の周りはロタウイルスで苦しんでいる人が多かったです。
うん、今ね流行ってるんですよ、ですね、これね。
周りではだいぶ流行っているようですが、かからないように何か気をつける点はありますか、教えてくださいといただいております。
これ基本的に子供なんですね。子供の乳幼児が、ね、かかって、あの嘔吐下痢で大変になるんですけれども、でもすごい感染力なんですよ。あのよく知られたところでノロウイルスってね、ありますけど、まあ、あれに似たようなものとあの考えてもらったらいいんですが、もう一人がその家族内で発症、ね、してしまうと、その吐物とか、それからあの便、ね、からもうバババッと移っていくから、もうとにかく手洗いです。もう原始的なプリミティブな方法ですけど、もう手洗い、そしてうがい、ね、
で
そのトイレ周辺がね汚れてたら、それをまああのよく消毒してとかね、あのそういうことをもう積極的にやっていくしかないと。で最初はまあ外から誰かからもらってくるわけですから、もう家に帰ってきたらあのよく手洗いをしてうがいをしてて、もうこれをもうやるしかない。
もう基本が一番大事なんですね。
そうなんですよね。なのでまあよく皆さんね、季節問わずにあのうがい手洗いというものはもうね、日頃のもうあのマストなあの行為としてね、身につけるようにしていただけたらありがたいかなと思いますね。
ですね。
はい、じゃあ次の、
あ、今週は以上ですけども、はい、お便りたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。今週はですね、まあ、そのチャイルドソング特集で今来てるわけでございますけれども、ちょっとね、まあ、別にその一部の人から言わせれば、まあ、カーティス・メイフィールドだ、ファイブ・ステア・ステップスだったら、まあ、メジャーどころになってくるのかもしれないけれども、まあ、日本の、その一般のね、人の認知度から言ったらちょっとマニアックに、走ったような嫌いがあるんですけれども、最後はね、王道で、王道というか、まあ、ビッグネームでね、あの毎度のことながらちょっと落とそうかなと。やっぱ子供といえば、ね、誰だと。最初あのさっきの時にちょっとあのファイブステアステップスの時に言いましたが、あのジャクソン5ね、
はい、
なら子供たちが、若いマイケル・ジャクソンがね、子供のマイケル・ジャクソンが圧倒的な歌唱力で、ポップなナンバーをね、あの繰り広げて、いたわけですけれども、まあ、そのジャクソン5を、まあ、終えてというかね、その後に、まあ、マイケル・ジャクソンはそのスリラーやあのバットやとかつっても押し戻されるの、まあ、大スターにこう上り詰めていくわけですけれども、そうちょっとその大スターに上り詰める前にですね、まだちょっと、そこまでビッグじゃない、まあ、一人気あの黒人アーティスト ぐらいな感じで、うん、まあ、あの10代後半ぐらいにねソロでやってた時期があるんですよ。でこの時のねそのマイケルがまたいいんですよね。あのみんなのイメージは踊って歌ってでも派手なね、うん、イメージですけれど、この10代後半の売れるちょっと前、売れるというか、まあ、大スターになるちょっと前ぐらいのマイケルっていうのがね、すごくあのいわゆるソウルファンとかそういった人からは受けが良くて、今回その時期 のマイケルの曲を持ってきました。ウィザーチャイルズハートっていう曲なんですけれども、もともとはねスティービーワンダーが、アップタイトっていうねアルバムの中で歌ってたものをマイケルが、まあ、カバーしたと。でもう圧倒的に、まあ、スティービーには申し訳ないんですけど、このマイケルジャクソンバージョンがもう素晴らしい、もう到底その10代の青年の歌と思えないぐらいハートのこもった曲なんです。それを今回言ってみたいと思いますね。1973年のアルバム Music and Me の中から全米ポップチャート50位、全米 R&B チャート14位、マイケル・ジャクソンで Wither Child's Heart を。
この音や曲へちょっとの風なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見たい。
町の保健室甲本薬局。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールお便りを募集しております。番組の感想リクエストなど何でも構いません。次のメールアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。懸命にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと書いてお送りください。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター高砂のミュージッククリニックと呼びで検索をお願いいたします。
はい、5月6日のねチャイルドソング特集、これでおしまいでございますけれども、うん、来週はですね5月13日、うん、母の日がね12日が母の日なんですよ。
そうですね、
それの次の日ということでちょっと母の日ソングね、うん、マザーソング特集で、うん、子供の次は母ということで、うん、行ってみようかなと思います。どうぞお楽しみください。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。竹迫倫太郎と
甲本敦がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。